位在主里的家人，大家平安。
主にある家族皆さん平安がありますように。
今天下午有洗礼，我们也有圣餐。
今日の午後には洗礼式がありまして、また本日聖餐の日にあたります。
主耶稣在教会设立了圣礼，是要让神的恩典用我们看得见、摸得到，甚至尝得到的方式来呈现。
神様が教会の中で聖霊殿を設けられたのは、すなわち神様の恵みを私たちはそれを見て、それに触れて、それを味わうことができるような具体的な形を持って表すためであります。
所以每一个圣礼在神的面前都非常的重要。
聖霊殿のそれぞれは神様の前においてとても大切なことであります。
甚至在圣餐的时候这个提醒我们说，若不分辨是主的身体，我们就是吃喝自己的罪了。
また聖餐式の時にそういう言葉があります。もし主の御体をわきまえないで飲み食いするならば、私たちの自分の罪を定めることになります。
因此我们每逢吃的时候都要好好的省察我们跟神跟人之间的关系。
ですから私たちが聖餐式に預かる度ごとに、私たちが自分と神様との関係、自分が人間との関係を反省しなければなりません。
因为圣礼是神恩典，就表明了神的恩典、他的救赎工作和他的同在。
この聖霊殿というのは神様の恵み、神様の救いの御業、そして神様が共にいてくださることを表しています。
不仅仅如此，每次当我们参加婚礼啦或丧礼啦，其实对我们都有教导和提醒的作用。
それのみならず、私たちは結婚式に参加したり、またお葬式に参加したりする場合においても、本当に神様から御教えをいただく機会となります。
我主持过许许多多的婚礼。
私は多くの結婚式を式いたしました。
虽然我常常讲的一句笑话就是新人辛苦一下子，我们辛苦一下子，他们辛苦一辈子。
私はよくはジョークでこう言います。式者としては一時の苦労、その結婚する人は一生の苦労だと言います。
但是事实上，每当我越年纪越大，越主持婚礼的时候，我都会自己省察。
けども毎回私が年を取るたびごとに、結婚式を式するたびごとに、自分自身をよく反省をします。
当我结婚了三十多年，快进入四十年的时候，我有没有好好的经营我的婚姻？
私は結婚して30年を過ぎて、やっとこれから40年を目を迎えようとしているときに、私はちゃんと結婚生活のために努力をしてきたのかどうか。
我有没有好好的履行我在婚礼当中的那样的一个誓言？
私は結婚式で誓ったこの誓いを実行守っていたんでしょうか？
我也有很多机会来主持丧礼。
私はまた葬式を司式するチャンスも多くあります。
每当主持丧礼的时候，总会思想：如果今天躺在那里离开世界的是我，那么我能坦然见主吗？
そしてその葬式の度ごとに私が考えます。もし棺桶の中に横たわっているのが私であるならば、私は恐れることなく主に見舞いうることができるんでしょうか？
我有留了哪些的品德和作为？是值得人来纪念的。
その人が、覚えてくださるようなこの良い品行や何徳を残しているかどうかを反省します。
原谅我说，真的有的丧礼非常难主持。
申し訳ないけども、お葬式の式式はとても難しい時があります。
实在不晓得要怎么讲这个人。
この人の人生をどういうふうに表現したらいいか分からなくなってしまうことがあります。
所以好不好为着你以后的丧礼，我容易主持一点，请你做好一点。
そしてあなたの葬式を私が式式しやすいようにどうか皆さんちゃんと生きていきましょうよ。
其实丧礼是表明说一个人虽然死了，因着信仍旧说话。
この葬式というのはすなわち人がこの死んだけれども依然として語っていることを表しているものであります。
见证他怎么活出上帝的真理。
その人の人生の中においていかにして神様の真理を生かしたのかを証しする時であります。
因此圣礼是有教导的作用。
ですから聖霊殿の中においては教える役目があります。
今天我们要参加一些弟兄姐妹们的洗礼。
本日私たちは一部の兄弟姉妹たちの洗礼式に参加します。
除了让我们看见上帝在他们身上的恩典、
神様が彼らの上に与えてくださった恵みを明かしするだけではなく、
我们也要好好的省察我信主了这么多年我的灵命是否有成长。
私たちは自分自身を反省して長年神様を信じていたけれども自分の霊的命が成長したかどうか。
信主了这么多年我有没有把一个人带到主的面前。
長年神様を信じたけれども誰かを この信仰に導いたことがあるんでしょうか。
圣经上说，我们没有一个人可以白白的领受神的恩典。
聖書の中にありますけれども、誰一人として神様の恵みを、そのただでもらうことができません。
我们应当感恩，也应当报恩。
私たちはその恵みに感謝し、そして報いなければなりません。
否则我们就是一个忘恩的人。
でなければ私たちは恩知らずのものとなってしまいます。
这个我昨天晚上打电话给一个人。
昨夜私はある人に電話をかけました。
我有恩于他。
私はその人に対して恵みを施したんです。
可是呢，他有求于我的时候，狂抠我。
その人が私に何か頼み事があるときには一生懸命その電話をかけてきたりお願いしてきます、来ました。
从台湾日以继夜的抠我。
そして台湾から、昼も夜もなく電話をかけてきました。
可是当我帮他的困难解决以后，再也不理我。
けど問題が解決した後はもう音信不通となりました。
所以我昨天就特别抠他。
私は昨日電話をかけました。
我就是要提醒他说。你不要忘记了上帝的恩典。
すなわちその人は神様の恵みを忘れてはいけないことを彼に教えようとしたんです。
詩篇103篇说：“我的心哪、你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。”
詩篇103篇の中にありますけど、主を讃えよ、主を、褒め讃えよ、主のしてくださることを何一つ忘れるなと書いてあります。
我们今天有洗礼。
今日は洗礼式があります。
圣经上说，若有人在基督里，他就是新造的人。
聖書にありますけど、誰でもキリストのうちにあるならば、その人が新しく作られたものです。
旧事已过，都变成新的了。
で、古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなります。
因此，我们要再一次来思想，一个信耶稣的人是在哪些方面变成新的？
今日もう一度皆さんと考えてみたいと思います。イエス・キリストを信じた人がどういう面においては新しくなるんでしょうか？
哪些事情是在我们信耶稣以前所在我们身上做的，我们要让他放下。
そしてイエス様を信じる前にやっていたことがあって、イエス・キリストを信じた後に私たちが捨てなければならないものは一体何でしょうか？
我今天分成三个方面跟大家分享。
今日は三つのポイントに分けて話を進めたいと思います。
第一个，新造的人是一个交账的人生。
まず新しく作られた人というのは、その人の人生が清算する必要のある人生であります。
在我们所读的圣经里面说，上帝为永恒而培植我们。
聖書にありますけども、神様が永遠のために私たちを育ててくださいました。
人是为永恒而被造。
人は永遠のために作られたものであります。
因此，上帝赐给我们那个永远的生命。
ですから神様が私たちに永遠の命をお与えになりました。
你我的生命不是只有聚焦在短短的这世上几十年。
私たちの人生、あなたの人生というのはこの世の中の数十年間に焦点を当てるものではありません。
你我都是为永恒而被创造。
あなたや私は永遠のために作られたものです。
格林多后书四章最后到五章八节，那里讲到保罗教导基督徒如何面对死亡。
このコリントの手紙の第二の手紙の四章の最後から五章の八節までは、パウロがその教会の人たちに死に対してどう直面すべきかを教えていました。
那里说到我们的外体会一天一天的毁坏。
そこに書いてありますけれども、私たちの外なる体というのが日々朽ちていきます。
不管你用什么样的保养品，不管你用什么样的化妆品，都会毁坏。
私たちはどんなに健康食品を食べても、どんな化粧品を使っていても、いつかは朽ちていきます。
只是看起来好一点而已。
ただ見た目だけが少しマシなだけであります。
没有一个人可以抵抗那个生命的律。
その命の原則に反抗して生きていける人は誰一人もいません。
那个装的越厉害的，当装卸下来以后越可怕。
この化粧が厚い人が厚ければ厚いほど、化粧落とした時の顔の怖さがなおさらであります。
但是基督徒除了外体也会毁坏，我们内心可以一天新似一天。
このクリスチャンというのは、私たちの外の体が他の人と同じように朽ちていくけれども、私たちの内なる心が日々新しくされていきます。
基督徒知道死亡不是结束。
クリスチャンたちは知っています。死は終わりではありません。
而是被复活的生命所吞灭。
その蘇られた命によって飲み込まれたものであります。
我们脱下了这个必朽坏的身体。
私たちは朽ちるこの肉体を脱ぎ捨てて、
穿上了一个新的复活的身体。
新しい蘇った命を自分の体に着ます。
以前年轻的时候我很穷啊。
若い時は私はとても貧しかったんです。
所以都去找那个最便宜的西装。
ですが一番安いスーツを買いに行きます。
说实在话，那个只是一个外面让人看到我穿西装。
ただその人に私がスーツ着てるよというふうに見せかけるようなものためのものであります。
但是我常常在想。这个发明西装跟领带的人是可奏可主的。
私は本当によく考えました。スーツとネクタイを発明したというのは呪われるべきものだと思います。
尤其西装，夏天太热，冬天不够暖。
本当にこのスーツジャケットというものが夏は暑すぎて、冬は十分に暖かくありません。
但是我来到日本以后，有人跟我说：“哎，牧师有一种西装，夏天穿了也不会热。”
日本に来たある人に言いました。先生、日本にあるスーツがありまして、夏に来ても暑くありません。
啊，我就去做了一套。
そして私が、その、作りました。
请问，我穿过了这一套，穿上也不会热的西装以后，我还会去穿以前的那种西装吗？
皆さんお尋ねしますけども、この着ても暑くないスーツを一回着たら、この昔のスーツをまた袖を通すことはあるんでしょうか？
弟兄姐妹，当我们有一天穿上复活的身体的时候，你就晓得这个臭皮囊实在是。真的是赶快丢掉吧。
もしいつか私たちがその蘇った体、命を自分で着たならば、自分の朽ちる肉体というのは早く脱ぎ捨てたいものだときっとそう考えるでしょう。
我有许多的好朋友，年纪差不多的，现在我们都在比病历，谁的比较厚。
そして私たちがいろんな年齢の近い友達がいて、今何を競っているかというと、自分のカルテの厚さを競っています。
因此，难怪使徒保罗说他情愿离世，与主同在，是好的无比。
ですから、パウロがむしろこの世を離れて主と共にいることが、その方が幸せだと言いました。
也因着我们身体会败坏，圣经上提醒我们说，要更加的顾念那个看不见的。
ですから私たちの肉体が朽ちていくものでありますので、聖書の中でよく教えています。すなわち私たちがこの将来の永遠に目に見えない永遠のものに目を留めるべきだと。
而不要把我们的眼光太多聚焦在那个看得见的会过去的事情。
私たちの目線が見えない、やがて見える、目に見えてやがて過ぎ去るものに注目してはいけません。
如果你信主了，圣灵会在你的里面不断的提醒你，只是你要不要回应圣灵对你的那个提醒。
神様を信じた者に対しては聖霊がいつも心の中でそう言い聞かせてくださいますけども、ただそのあなたがその聖霊の呼びかけに応えるかどうかが問題であります。
有一位非常有名的神学家叫做 J.I. Packer。
ある有名な神学者いて、その人が J.R. パーカーと言います。
他两年前因为眼睛黄斑部的病变而瞎了。
そして2年前にはその目の眼底の黄斑が病変があって、そして目が見えなくなりました。
他不得不停止他的写作工作。
ですが彼が著作の奉仕をやめなければなりません。
但是他却说，虽然我的眼睛瞎了。
彼は言いました。私の目が見えなくなったけれども。
但是我的内心却，看耶稣看得更清楚。
けど私の心がイエス様がよりはっきりと見えるようになりましたと。
不仅仅如此。
それだけではありません。
我们也知道，我们离开世界的时候是要向那个。拯救我们、爱我们的神来交账。
私たちがこの世を離れるときには、すなわち私たちが自分を救ってくださって愛してくださった神様に対して清算をするときであります。
他赐给我们几十年的生命气息，并且用他儿子耶稣基督的宝血来买赎我们。
イエス神様は私たちに命の息吹を与えてくださって、またその自分の愛する御子の道しによって私たちをあがなってくださいました。
我们没有一个人是百货公司那上面的 on sale 上面的产品。
私たちの、その誰一人でもこのデパートのセール品ではありません。
聖經上说我们都是重价所买赎回来的。
聖書によりますと私たちが重い代価によってあがらわれたものであります。
因此我们都需要向神来交账。
ですから私たちはみんな神様の前で清算をしなければなりません。
亲爱的朋友和弟兄姐妹，我们死后是要在基督的台前来交账。
愛する友達皆さん、主にある兄弟姉妹たちの皆さん、私たちが死んだ後、イエス・キリストのその台の前において清算をする時を迎えます。
按照我们本身所行的，或善或恶受报。
私たちが自ら行いその善であれ悪であれその報いを受けることになります。
我们至少要在三方面来交账。
私たちは三つの面において清算するべきであります。
第一个，我们有没有好好运用上帝所给我们的恩赐和才干？ 来服侍人，来爱人。
まず第一には神様与えてくださった賜物に応じて私たちは神様に対して使い、人間に対して使えていたんでしょうか。
当我在思想的时候，我求神给我们的弟兄姐妹有一种祷告。
そして私がそのことを考えた時には本当に神様が、その兄弟姉妹たちが祈れるように祈る。促してくださるように祈ったんです。
神啊求你给我更多的恩赐我可以服侍人可以爱人、
私たちが本当に神様前においてこう祈るべきであります。主よどうか私により多くの賜物を与えてくださり私がその賜物を持って人々に対してまた神様に使えることができるように。
原谅我说我很少听到这样的祷告、
申し訳ないけどそのような祈りを私はあまり聞いたことがありません。
我常常邀请人服侍的时候，那人说我没有恩赐，牧师。
私が人にその奉仕するようにお願いしたときには、先生、私はそういう賜物を持っていないと断ってきます。
那没有恩赐就可以不服侍了嘛？
じゃあ賜物がなければ奉仕しなくて済むんですね。
那我就问他说，你没有钱的时候怎么办？
じゃあその人に聞きました。もしお金がなくなったらどうしますか？
他说向神求喽。
神様に求めますよ。
你没钱向神求。
お金がなかったら神様に求めます。
你没有恩赐不向神求。
賜物ないときにはどうして神様に祈らないんでしょうか。
你觉得神比较喜欢你求恩赐还是求钱？
じゃあ神様が賜物を求める方を喜ぶんでしょうか。それでお金を求める方が喜ぶんでしょうか。
上帝有给每一个人恩赐。
神様がすべての人に賜物をお与えになりました。
你我都要拿出来使用。
私たちはそれを全部用いて神様に使うべきであります。
第二个方面，除了恩赐之外，我们在金钱上面要向神交账。
そしてその賜物の他に2番目には私たちは金銭においても生産するべきであります。
もし皆さんお金
を稼ぐチャンスがあるならば大金を稼ぐチャンスがあるならばおめでとうございますと私は申し上げます。
但是我更要告诉你，这些钱不是你的。
けどなお私は言い聞かせたいのはそのお金はあなたのお金ではありません。
你我都是上帝所托付金钱的管家。
あなたや私はみんな神様から委ねられた、そのお金の管理者であります。
管家管很多的东西。
管理者というのは多くのものを管理をします。
但是没有一个权利来私自运用任何东西。
でも自分の欲のために何一つのものとして使う権利はありません。
都要照主人的意思来用。
しかもご主人の意思に従って使わなければなりません。
因此我们在金钱上面除了照顾自己生活的需要之外，
ですから金銭の中においては自分の生活の必要を満たす、以外に、
神喜欢我们用在宣教和教会的圣工上面。
その私たちがそのお金を宣教や教会の御用のために使うことを神様が喜ばれます。
神也喜欢我们用在照顾贫穷和慈惠的事工上面。
また貧しい人を助けることに使うことも神様は喜んでおられます。
我们要审查一下，在上帝所给我们的钱的当中，我们在这几方面的比例到底是如何？
そして神様から与えてくださった金銭の中において私たちのその割合の配分がどうなっているかを考えなければなりません。
我们拿到钱的时候是先上给献给上帝，把出熟的果子献给上帝，还是我们吃剩下的才给？
私たちがお金を手に入った時には全てまず神様に捧げて初報として神様に捧げるのか、それとも私たちが自分で使った後に残ったものを神様に捧げるでしょうか。
第三方面、我们也要在领人归主、带领人归向神的结果的事情上来向神交账。
3番目には人々を信仰に導き、人々が命の実を結ぶことにおいて生産すべきであります。
今天的经文提醒我们，如果我们忠心地活出上帝所喜悦的生活，
今日の聖書の中にもありますけども、もし私たちが忠実に神様に喜ばれている生活を送っていくならば、
我们就会得奖赏。但是如果不忠心，我们就会受苦。
そして私たちがそうするならば、神様からご褒美をいただき、もし忠実でなければ、私たちが苦しみを受けることになります。
因此，保罗有这样一个认识以后，他说：“我立了一个志向。”
ですから、パウロはそういうことを認識した後には、彼はある志を立てました。
这也应当是我们每一个基督徒的志向。
それもまたすべてクリスチャンたちの志であるべきであります。
无论是生是死，无论是世界上大事小事，我都要讨主的喜悦。
生きるにしても死ぬにしても、この世の中から見て大きな出来事であっても小さな出来事であっても、主に喜ばれることを願うのです。
在第二次世界大战的时候，德国有一位神学家叫做潘霍华。
この第二次世界大戦の時にドイツにおいては有名な神学者がいまして、その人の名前はボンヘッファーと言います。
他因为 反对希特勒的政权而被关在监牢里面。
彼はヒトラーの政権に反対するために牢屋の中に入れられました。
欧战前的三个礼拜，希特勒用绞刑，他为主殉道。
そしてヨーロッパの戦争が起こる3週間前には、ヒトラーによって、首、公衆刑が、彼が受けましたし、そして命を落としました。
但是他在死以前，他讲出这样的话。
けど彼が命を落とす前にこう言いました。
他说基督徒的信仰是在结局之处。
彼が言いました、クリスチャンたちの信仰というのが終結を迎える時に現れるものであります。
在结局的地方寻找新的开始。
そして終結の時に新しいスタートを探します。
因此我们所追求的是开始而不是结束。
私たちが求めるものがこの、そのスタートであって終結ではありません。
如果我们存着这样的心，我们的生活会不一样。
もしそういう気持ちを持っているならば、私たちの生活が変わるでしょう。
交账的人生就是追求永恒开始的人生。
この生産する人生というのが、すなわち永遠のスタートを求める人生であります。
第二个方面，新造的人就是讲到他是常常被主的爱所激励。
そして2番目に、この新しく生まれた人というのは、すなわちいつも神様の愛によって励まされている人であります。
要交账、所以上帝是可畏的。
この私たちが清算しなければなりません。ですから神様が恐れるべき方です。
但是这不够积极。
でもそこには積極性が失います。
就好像一个孩子知道、杨和明的孩子知道、分数拿过来不好看会挨打的。
例えばその幼鳥の息子が自分の点数が悪かったら、ぶたれることを知っているならば。
所以他就很用功。
ですから一生懸命勉強します。
但是如果只怕挨打而用功是不好的。
けど、ぶたれるの嫌だから勉強するのがよくありません。
还不错了哈。
まあそれができるならばまだいいです。
我曾经教许多年轻人说，开玩笑的啊，不要认真哈。我说，读书那么辛苦，被爸爸打两下，花得来。
私はよく若い人に冗談でこう言います。勉強は大変でしょ。その お父さんに殴られるぐらいで大したことないよと言いました。
但是如果一个孩子因为只是怕爸爸妈妈打而用功，不错，但是不够好。
もし子供が親に殴られるのが嫌だから勉強するのはそれも悪くないけども十分良いとは言えません。
但是如果这个孩子出于爱爸爸的心，
けども子供がお父さんを愛するがゆえに，
说爸爸，你看这么年轻，头发都秃了。
お父さんこんな若くてもハゲてきましたね。
啊，背也驼了。
背中も曲がってきましたね。
早上六点多出门，晚上九点回家。
朝六時に出かけて夜その九時に帰ってきます。
爸爸，你太爱我了。
お父さん本当に私のことを愛してくださっています。
我不能辜负你的爱。
あなたの愛を無駄にすることができません。
我要用功读书。
一生懸命勉強します。
这就是被主的爱所激励。
これはすなわち主の愛によって励まされた状態であります。
一个新造的人是心中常常充满主的爱。
新しく作られた人の心の中にはいつも神様の愛によって満たされています。
圣经上说，主爱的激励是一个继续不断的动作。
聖書によりますと、神様の愛の励ましというのが絶え間なく続くこのアクションであります。
不是只有在受洗的时候，哇，好感动。
こう洗礼式を受けるとき、洗礼を受けるときに、ああ、とても感動したっていうものではありません。
然后慢慢就没有感动了。
そしてだんだんその感動が薄れていくものではありません。
一个常思想上帝的爱的人。
いつも神様のご愛を考える人っていうのは。
使徒保罗说：“我们想上帝的爱激励我。”
使徒パウロが言いました。私たちが神様の愛によって励まされたいと願うのです。
上帝的愛是在我还是一个不配罪的罪人的时候为我付上极大的代价。
神様の愛というのは私がまだふさわしくない罪人であった時に神様が私たちのために代価を支払ってくださったんです。
甚至牺牲他的独生爱子让我们能够有新的生命。
またその一人の愛する一人のこの命をお捨てになったまでに私たちに新しい命をもたらせました。
因此我们不再为自己死也不再为自己活。
ですからもはや私たちは自分ためにも死にません。自分ために生きるものではありません。
乃是为那替我们死而复活的主活。
私たちのために死んでくださり、そしてよみがえってくださった主のために生きるのです。
他为我死我为他活。
主が私たちのために死んでくださり、私たちが主のために生きるのです。
为主而活就是要为信仰付上代价。
主のために生きることはすなわち信仰のために私たちが代価を支払うことであります。
必要的时候甚至要为主受苦。
必要な時に主のために苦しみを受けることも否みません。
而不是像一些现代的所谓的成功神学讲的，只要上帝的祝福，却不要受苦。
今の一部の信仰神学で言っているように、この苦しみを受けずに神様の祝福をだけを受けるようなものではありません。
那是一个廉价的恩典。
それは安っぽい恵みであります。
过去我们生活在最终我们是罪的奴仆。
今まで私たちが 罪の中に生きていて、そして罪の奴隷でありました。
被别人的期待、被这个自己的那个期望所辖制。
他の人によって期待されていて、そして自分の心の中にも、その期待していて、そしてそれによって支配されてきました。
我们比别人好的时候，我们就骄傲，看不起别人。
他の人より優れた成績を収めることができたら、人を見下します。
我们比别人差的时候，我们就这个自卑。
人に及ばない時に私たちがコンプレックスを持ちます。
但是我们的生命当中充满了跟别人的竞争。
私たちの人生の中では他の人のとの競争だけであります。
但是当我们能够为主而活的时候，我们是自由的。
けど私たちが主のために生きるときに、私たちは自由であります。
所以圣经上约翰福音说，神的儿子若叫你自由，你就真的自由了。
聖書にありますけれども、もし神様の御子があなたを自由にしてくださるならば、あなたは本当の自由人であります。
因为世界上的人在乎我们的成败。
この世の人が私たちが成功するか失敗するかを気にします。
神却在乎我们和他的关系。
けど神様が気にしているのが私たちと神様との関係であります。
他爱我们，他也希望我们不断的继续的爱他。
神様は私たちを愛してくださって、そして私たちが神様を愛することも神様が望んでおられます。
今天彼得如果在我们教会的话，他再也别想站在这个台上做牧师。
もし本日ペテロがこの教会にいるならば、多分ペテロはこの教団に立って牧師として、やっていくことができないと思います。
你三次不认主，你出去。
三回も主を認めなかったので出ていけ。
我不要听你讲道。
あなたのメッセージは聞きたくありません。
但是主耶稣却问他说：“你爱我比这些更深吗？”
けども神様が彼に尋ねました。これらよりも私のことを愛しますか？
你牧养我的羊。
私の羊を牧しなさい。
一个爱上帝的人，上帝会为他开前所未有的道路。
神様を愛する人に対しては神様が未だでかつてない道を切り開いてくださいます。
而且圣经上说我们爱不爱上帝，神比我们都清楚。
まあ聖書にも書いてありますけど、私たちが神様を愛するか愛していないか、神様が私たちよりもはっきりと分かっています。
一个爱神的人就会爱弟兄也爱教会。
神様を愛する人であるならば、その人が教会兄弟姉妹を愛し、また教会をも愛します。
更爱那些世上的灵魂。
このなおも失われた魂を愛しています。
如果我们失去了那个起初的爱心，
もし私たちがその最初の愛を失ったならば，
就算我们做有再大的恩赐，做了再多的工作，神也仍然伤心。
もし私たちはどんなに大きな賜物を持って、どんな大きな仕事をしていても、神様が依然として悲しんでおられます。
1989年2月的一个傍晚，
1989年のある夜，
有一位22岁的东德的青年叫做克里斯。
ある東ドイツの22歳のクリスという青年がいました。
他翻越了那个当时还存在的柏林围墙。
彼は当時まだ存在しているベルリンの壁を乗り越えました。
他想要逃往西德争取自由。
彼は西ベルリンに逃げ込んで自由を求めました。
结果被东德守卫的兵丁叫做英格就把他给射杀了。
そしてその東ドイツにいるこの守衛の兵隊であるイグという人によって射殺されました。
那一年的年底柏林围墙就倒塌了。
その年の年末にベルリンの壁が壊されました。
这位青年克里斯就成为倒塌前最后一个死亡的人。
そしてこのクリスという若者というのが、その壁が壊される前に最後の犠牲者となりました。
在1992年的2月这个射杀他的这个士兵在法庭上受审。
そして1992年の2月、射殺を行った兵士が法廷で裁判を受けました。
他被判了3年6个月的徒刑。
彼は3年6ヶ月の刑に処せられました。
不得假释。
そして仮釈放もできません。
因此这个士兵的律师就为他辩护。
この兵士の弁護士がこういうふうに弁護しました。
他说这个士兵是在执行命令，他别无选择。
この兵士が勤務中であって命令を執行しているところであって彼に他の選択はありません。
但是法官却告诉他说，这个世界上除了法律和命令之外，还有良心。
けども裁判官がこう言いました。この世の中にはこの法律とこの規定以外には良心というものがあります。
当法律和良心冲突的时候，良心才是最高的原则。
この法律と良心がぶつかった時には良心が最高の原則となります。
法律要你杀人，但是你明知道逃亡者是无辜的时候，你杀他，你就有罪。
もし法律では殺しては良いという逃亡者を殺せと言っているけれども、自分の良心の中においては逃亡者が無実だということを知っているならば、その人を殺したことが罪になります。
身为警卫不执行上级的命令是有罪的。
そして警備の勤務中であって命令を守らないのがこれは罪であるけれども。
但是枪打不准是无罪的。
けどももしこの銃を狙っても外すのが罪のないものであります。
作为一个心智健全的人，
もし健全な心を持っている人であるならば，
你可以有那个把枪口抬高一厘米的选择。
自分の銃口を一センチ高く上げる選択もできたはずです。
这是你需要承担的良心的义务。
これはすなわちそのあなたが担うべき良心の義務であります。
作为一个基督徒，作为一个新造的人，
クリスチャンとして新しく作られたものとして、
基督徒可以有比这世界上的人更抬高一厘米的那个权利。
このクリスチャンにとりましてはこの世の人よりもこの銃口一センチ高く上げる。権利があります。
这就是为什么我们知道有些人不可爱，我们仍然可以去爱他。
すなわち愛するに値しない人、我々はそれでも愛してあげるのです。
可以为他更多付一点代价，多走一里路。
その人のために私たちが代価を払って一緒に一里の道を歩むことができます。
因为这个是上帝的爱激励我们，不是我们自己的爱。
それは私たち自身の愛ではなく、神様の愛が私たちを励ましてくださったからです。
这是每一个信靠耶稣的人都能够经历的。
これはすなわちイエス様を信じるすべての人が経験できることであります。
第三个方面，新造的人领受了一个福音的托付。
三番目には作られた人には福音の任務が委ねられています。
任何一个人在耶稣基督里面，他就是一个新的创造。
誰一人としてイエス・キリストのうちにあるならば、その人が新しく作られたものであります。
对人生、对世界都有一个不同的看法。
そして人生においても世の中に対しても違う見方があります。
这样的看法让他能够活出一个圣洁的生活。
その言い方によって清い生活を送ることができます。
更重要的是。这个新造的人是跟神有和好的关系。
またさらに大切なのが新しく作られた人というのが神様と和解した新しい関係にあります。
从与神断绝关系到能够与神沟通。
神様との断絶の関係から神様と交わることができる関係になります。
从一种惹神愤怒的关系到变成一种蒙福蒙恩的关系。
神様の怒りを買うような関係から神様の恵み、神様の祝福を受ける関係に変わります。
从一种看到上帝、想到上帝就害怕、变成一种可以坦然的面对上帝。
神様のことを思うと恐れをすぐ恐れを感じる関係から神様に見まゆりたい、神様と出会いたいという関係になります。
聖经上说到和好的这个字的时候，
聖書の中に和解という言葉を使ったときに、
都是上帝采取主动。
それは神様からのそのまず積極的に神様から取られた行動であります。
神借着耶稣基督，在耶稣基督里面的那个救恩。克服了人犯罪使神愤怒的障碍。
神様がイエス・キリストの中の見救いの恵みによって人々と神様との中の障害物を取り除いてくださったんです。
不将人犯罪应该得到的那个惩罚归在他们的身上。
人々が罪を犯してその受けるべき処罰を人々の上にも与えないで。
这就是恩典。
これはすなわち恵みであります。
神使那个没有罪的耶稣基督替我们成为罪，这就是 与神和好的基础。
その神様がその罪のないイエス・キリストを私たちの罪の身代わりとなってくださって、これはすなわち神様が与えてくださった和解のもといであります。
与神和好是要花很大的代价的。
神様と和解するためには多くの代価が必要であります。
我们都看到一个如果两个国家打仗，战败国想要和好，那需要花很大的代价，割地赔款。
もし国と国を戦っていて、そしてその負けた国がこの勝った国と和解しようとするならば、多くの代価を支払うべきでありまして、自分の領土を与えなければならないほどであります。
那与神和好要花更大的代价。
神様と和解するためには、なおも大きな代価が必要であります。
不是我们每任何一个人可以付得起的。
誰一人として支払うことができるようなものではありません。
但是上帝使那个没有罪的耶稣基督替我们成为罪。
けども神様が罪のないイエス・キリストが私たちの身代わりとなって罪と、罪を担わせたんです。
使我们不再与神隔离。
そして私たちと神様の間に隔たりがありません。
各位不要小看与神隔离这件事。
神様との間の隔たりというものを、軽く見てはいけません。
我这边有个麦克风。
私のところにはマイクがあります。
マイクフォン上面有个小海绵。
このマイクの上には小さなスポンジのカバーがついています。
你不要轻看这个小海绵。
この小さいスポンジを軽く見てはいけません。
有没有小海绵？它的音质会差到非常的多。
このスポンジがあるかないかでこの音の品質が大きく異なってきます。
因为我曾经在台北的时候，我把这海绵搞丢了。
私が台北にいた時、いつかそのスポンジを落としてしまったことがあります。
你会发现有一点点的不一样，就让你的人生完全走掉。
このわずかな違いでもあなたの人生を狂わせてしまうことがあります。
上帝愿意我们跟他恢复和好的关系。
神様が私たちと神様との和解することを願っておられます。
这是福音。
これはすなわち福音であります。
神不仅仅将我们与他他与我们和好的恩典给我们。
神様がこの和解の恵みを私たちに与えてくださっただけではなく、
神更把这样的一个让别人与他和好的职分和真理托付了我们。
また他の人が神様と和解できるようなこの責任をこのその務めを私たちに委ねたのです。
因此神不要我们做一个自私的人。
私たちが利己主義な人になってほしくないと神様が願っています。
扣留上帝的恩典而不和别人分享。
もし神様の恵みを独り占めして他の人と分かち合わないのがよくありません。
因此我们应当在宣教职堂甚至8月12号的布道会上面竭力的摆上。
私たちはその宣教分教会 なおもこの8月12日の伝道会のために私たちは自分自身を捧げなければなりません。
神把他最宝贵的就是耶稣基督的救恩托付了给我们。
神様が最も大切な大あの御救い恵みすなわちイエス・キリストの救いを私たちに委ねたんです。
神看重我们。
神様が私たちを大事に思っています。
你我不会轻易的把一个我认为非常贵重的东西随便托付给一个人。
私たちは貴重なものを、いい加減な気持ちでその信頼できない人には、託しません。
我一定托付给一个靠得住的人。
きっと信頼できる人に委ねるでしょう。
全世界最宝贵的东西就是耶稣基督的福音。
全世界で最も尊いものというのはすなわちイエス・キリストの福音であります。
神看重我们，把福音托付给我们。
神様が私たちのことを重んじてくださり、福音を私たちに委ねました。
要我们与别人分享这宝贵的福音。
そして私たちが他の人とこの尊い福音を分かち合うことができるようにするためであります。
甚至韩国有些教会说，如果你不带一个人信主的话，我就不为你施洗。
そして韓国ではまたこういう決まりがあります。ある教会にはこういう決まりがあります。誰かを信仰に導かなかったら洗礼を授けません。
一个新造的人一定是有新生命的影响力。
この新しく生まれた人というのは新しい命を持って新しい影響力を持っているはずです。
弟兄姐妹、你信主、我信主、有多久？
兄弟姉妹たち、あなたが神様を信じて、私が神様を信じて、一体何年経ったんでしょうか？
我们在主里有成长吗？
主において私たちは成長したんでしょうか？
今天如果我们离开世界，我们可以坦然见主吗？
私たちがもし今世を離れるならば、恐れることなく主に、会うことができるんでしょうか？
我建筑的时候，我有什么可以献在主的面前？
主と会う時に主の前において私たちが捧げることができるものはあるんでしょうか？
你有常常被上帝的爱所激励吗？
あなたはいつも神様の愛によって励まされているんでしょうか？
你的生命是为主而活的生命，还是自我中心的生命？
あなたの命というのは神様のために生きる命でしょうか？それとも自己中心の命でしょうか？
如果你还没有接受耶稣，
もしあなたがまだ神様を信じていらっしゃらないならば，
我愿意跟你们分享，你可以有个更高、更自由的生命的律。
あなたがもっと、高い、そして自由の命の法則をお分かちしたいと思います。
你不必一直活在跟别人比较和他们的期待下面。
あなたはいつも人と比べたり、他の人の期待の中に生きる必要はありません。
有一位上帝爱你，他要赐给你丰盛的生命。
神様があなたを愛してくださり、あなたに豊かな命を与えてくださいます。
你愿意接受与神和好的恩典吗？
あなたは神様と和解の恵みを受け入れたいと思いますか？
并且把这样的恩典和那些人来分享。
そしてこの恵みを周りの人と分かち合いたいと思いますか？
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
主耶稣，我们感谢你。
主よ、感謝いたします。
我们是怎么样的人？
私たちは何者でしょうか？
但是却蒙你的恩，可以成为一个新造的人。
けれども神様の恵みを受け、私たちが新しく作られたものとなりました。
我求你借着今天的信息，再一次的提醒我们。
どうか今日のメッセージを通して私たちに教えてください。
我们要向主交账。
私たちが神様の前において清算すべきであります。
如果我们的心已经冰凉了很久，
もし私たちの心が長い間、冷え切っているならば、
求你用你的爱再一次激励我们。
あなたの愛を持ってもう一度私たちを励ましてください。
也求你让我们常常举起救恩的杯。
どうか私たちが救いの杯を掲げ、
与别人一起分享福音的祝福和好处。
他の人と福音の祝福とこの素晴らしさを分かち合うことができますように。
纪念每一个听到又愿意行道的弟兄姐妹。
どうか御言葉を聞き、そして実行できる人を神様どうか覚えていてください。
奉耶稣的名祷告。
イエスの名によって祈ります。
アメン。